社労士市川の人事労務の豆知識。皆さんこんにちは、社会保険労務士の市川めぐみです。杉並区荻窪にてバラスト社会保険労務士法人の代表をやっております。この番組は経営者人事労務担当の皆さんに役立つ人事労務の情報を明るく楽しくお届けいたします。2025年9月29日配信分です。さて今回はですね、社会保険労務士法を少し読んでみようという、ちょっとお堅いというか、まあ社労士ってそもそもその何なのかっていうようなのをですね、少し考えたいなというふうに思っております。最近社労士なんかニュースになってたそうじゃないですか。悪徳社労士とかつって、雇用調整助成金の話でね、なんか盛り上がっていたみたいですけれども、雇用調整助成金、私もそう結構な数手続きいたしましたけれども、あの時はコロナでもう本当に大変だったんですよね。でもって雇用調整助成金に関してはもうとにかくこのラジオでも本当何回も何回もやったと思いますけど、もう何回も何回も要項が変わって、もうそれを追いかけて追いかけて、もうどういう風にしたらもらえるのか、どういう風なのが対象になるのか、一生懸命やったんですけれども、まあでもね、最終的にすごい簡単になったんですよ、手続きが。まあ、要は難しすぎてすぐにお金を渡さなきゃいけないところにお金がいかないというのが問題になって、まあ、すごくこう書類も簡単になったし審査も簡単になったんですよね。まあ、その結果不正受給が非常に多く発生したというようなのがまず1点あるんですが、まあ、それをですね、社労士が主導で不正をね行ったみたいな、そういうような話があって悪徳社労士というふうになってるんですけれども、まあ、悪徳社労士ってなってましたけど、多分その何て言うんでしょう、悪徳社労士にその話を聞いた経営者の方々っていうのはもうなんて素晴らしい社労士だと思ったんだろうと思うんですよね。いや、もちろんちゃんとやろうって思ってた人からしてみれば えってなるかもしれないんですけど、でも新聞に書いてあった内容として、売上が下がっていたら社員の給料が全額出る助成金がありますっていうような言い方をしたというふうに書いてあるんですけど、なんて言うんでしょうね、間違ってはいない、いや間違ってはいないんですよ。要は時の雇用調整助成金って売上が下がってしまってどうしようもなくてお店を閉めるとか、とりあえず一旦休業にするっていうことになった時に、その休業手当を社員の方に 100% 出せば、その分の 100% の金額は保証するっていうような内容だったんですよね。でもって普通に提出しても 100% 以上もらえるっていう、ちょっとおかしな助成金だったんですよ、あれ。で、まあ、それは不正とかでも何でもなくて、計算式がそうなっていて、これって 100% 以上出ちゃうよなと思いながら、でもどう考えてもこうだよねっていうふうにしてやってたんですけれども、でも給料っていう風な言い方をしたのがいけないのであれば、そこまで皆さん分かってるのかというところがありますよね。で、給料じゃなくて休業手当について 100% 支給だったんですよ。で、給料っていうか、まあ、お休みさせた分の補填する給料っていう言い方をすれば別に分かりますよね、意味がね。だから、売上が下がって、お休みをして、給与を払って、だけお休みになって、お休みをさせたけれどもその分の給料を払った場合に全額出るよということであって、お休みをさせた場合っていうところが抜けてたんですよね。で、まあそれをお話しして、あ、じゃあもうそれもらうそれもらうって言った人に対して、その出勤してたにもかかわらずお休みさせたというようなのを偽造して提出して不正受給をしたっていうのが手口なんだと思うんですけれども、それってまあダメなわけですよね。だけど、まあこういうふうに書類を揃えてしまえばもらえてしまうということが分かって、でもちろんその 100% を最初から嘘ついてた人っていうのもいると思いますけど、でも多分こう休んでない人もちょっと休みの方に入れちゃったとか、そういうようなケースっていうのもあったんじゃないかなともちょっと思うんですよね。ね、それは助成金の要件に合わないからダメですよっていうふうに言わなきゃいけなかったということなんですよね。で、社会保険労務士の話をしたいというふうにさっき言ったんですけど、社労士って ってこう誰の味方なんだっていうふうに言われることがまあまああったりもするわけですね。で、会社さんからお金をもらってお仕事をしているのに、まあ労働者寄りの発言をしたりとか、あとまあ今回の助成金も本当にその自分からね喜んで、やっぱ自分から提案して偽造の書類を書くっていうことはあんまりないわけですよ。大体がこう作ってって言われたとか、そういうのが断れない状況になっちゃったとか、なんかそういう詐欺の片棒を担がされたみたいなこともあるわけですよね。まあそれをこういや私はやりませんっていうふうに強く切らないといけないということなんですけれども、まあそういう時にね、自分の味方だ、自分がお客さんなんだから自分の味方じゃないかっていうふうに言われてしまった時にですね、いやそうじゃないよというふうに断らなきゃいけない、強い気持ちを持たなきゃいけないわけですね。で、たまにその労使問題とかがあると、まあ社労士はもう会社側の味方なのか労働者側の味方なのかみたいな話、まあ二元論でもうね、どっちなのかみたいになったりとかするんですけど、でもそっち両方じゃないんですよね。それどっちかじゃないんですよね。社労士も法律の味方みたいなところがあります。ていうか法律の味方なんだと私は思っているんですね。まあ、税理士さんもね、なんか税務署の味方なのか、経営者の味方なのかとかって言われるんですかね。どうなんだろう、言われるかわかんないですけど、もし言われた時に、もう、いや、税務の法律に従って計算するっていうのがお仕事だっていうことになるじゃないですか。で、社労士もそうで、まあ、会社さん側から、ちょっとなんとかできないかって言われたとしても、できないものはできないですよね。それは法律に従って正しくやらないといけない。正しくやるのを請け負ってるわけなので、それがお仕事なのでっていうことになるんですよ。で、実は社労士法はちょっと前に改正されまして、第1条が変わったんですよね。で、第1条の社会保険労務士の氏名っていうのが入ったんですよ。で、なんて書いてあるかって言いますと、第1条、社会保険労務士は労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施を通じて適切な労務管理の確立及び個人の尊厳が保持された適正な労働環境の形成に寄与することにより事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上並びに社会保障の向上及び増進に資し、もって豊かな国民生活及び活力ある経済社会の実現に資することを使命とするというふうに書いてあります。まあ、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上っていうのはこう並んであるんですよね。なのでその健全に発達させるっていうことはことと、あとまあ労働者の方の生活とかを守るっていうことと両方とも使命として書かれているというところが社労士のお仕事なのかなというふうには思います。で、どっちの味方なんだっていう話については法律とか、あと判例とか、あとそれだけじゃないんですよね。社会保険労務士が関わる法律にすごく多い言い回しが社会通念上とか、あと合理的な理由とか、なんだよはっきりしてくれよっていうような、そのはっきりなってないその定義が本当に白黒はっきりついてないみたいなものが本当に多くてですね。なので今自分が目の前にある案件っていうのは社会通念上どうなんだっていうのは絶対とは言い切れないんですよね。で、前の判例ではこうだったからアウトだと思うとか、前の判例はがこうだったけど条件が違うからもしかしたら大丈夫なんじゃないかっていうのが微妙なラインだったり結構するんですよ。しかもその微妙なラインでじゃあどっちを選ぼうとですね、その微妙なラインのが白黒をはっきりつくのはどういう時かっていうと、労働者側から異議申し立てというか、まあ申し立てがあって、で、じゃあちょっと話し合いましょうっていうことになって初めてその問題が浮上してくるんですよね。だから労働者の方がどんなに理不尽なことを言われてももういいよ分かったよっていう風になっちゃったらもうそれで終わっちゃうし、だけどもうそれがおかしいんじゃないかっていう風に言ってきた時に、斡旋っていう話し合いの場だったら斡旋であんま話し合いだけで終わるし、その後訴訟になってもう最高裁まで行って白黒はっきりつけるみたいになった時に初めて社会通念上 OK だったかアウトだったか分かるみたいな、そういうちょっとやってみなきゃ分からないみたいなのがすごい多いんですよね。で、 なので社労士としては法律だけじゃなくて、まあ、最近の判例とか社会の動きとか政府のこういうふうにね、社会をこういうふうにやっていきたいみたいな、そういうのも全部まあ踏まえて、あとは会社さんのその状況とかも踏まえて、これがどのくらいリスクがあるのかっていうのを、なんて言えばいいんでしょうね、考えてあげなきゃいけない、まあ、考えなきゃいけないっていうところがあって、その時に会社さんに大丈夫ですよ、大丈夫ですよ、行けますよっていうふうに優しくしてしまった時に、もしダメだった時に大変なことになるというような怖さもあって、だけど何でもかんでもダメです、これはアウトです、労働者の方に不利なんでダメですって、全部一律ダメダメダメダメって言っちゃったら、健全な事業の発達に寄与できるかっていう問題もありますよね。だから労働者の福祉っていうのをもちろん考えるから、例えば大幅に給料を下げたいっていう相談があった時に、大幅に給料を下げるのは労働者の福祉の向上にまあ多分反してると思うので、じゃあその大幅っていうのがどこまでか、でもその人が全然例えば働いてなくて、もうこの人にこんだけ給料を払ってると新卒の人の給料上げられないとか、最低賃金が今度上がりますので、そうすると今ちょっと払いすぎちゃってる人たちをなんとかしなきゃいけないみたいな、じゃあ事業の健全な発達って考えると、あと何でしょう、個人の、労務管理の確立および個人の尊厳が保持された適正な労働環境の形成っていうのは、その労働者の福祉の向上にちょっとでも違反するんだったらやらなくてもいいのかって言ったら、それはまたちょっと疑問が残るポイントだと思うんですよね。だからそのバランスみたいなのってすごく分かりづらくて、すごく難しくて、だから何でもかんでもちょっとでもリスクがあるからやめてくださいっていう人ももちろんいるんですよ、社労士の中では。まあそういう人の方が多いかもしれないですね。まあうちもリスクはゼロじゃないです、もし何かあったらこういう風になりますっていうのは必ず、まあ、言っちゃいますけど、でも全部を全部全てバツバツバツバツともできないし、すごく微妙な立場だよなって、すごく難しい、そのどっちの味方とか、もうクライアントの味方ですっていう風にも言い切れないしっていう、すごく難しいお仕事だなという風に思ったりいたしました。まあもちろんね、助成金の不正受給とかはダメですけどね。でも助成金の不正受給はダメですけど、雇用調整助成金というものがあって、コロナで売上が下がっていたら、休業手当が全額保証される助成金があるっていうことを提案しないのもダメじゃないですか。提案しない社労士ダメですよね。こう、もうだって明らかに売上が下がっていて、で、もうどうしようっていう風になっているだろうと思われるのにもかかわらず、でも雇用調整助成金は不正の温床になりそうだから自分はやらない。まあそういう風に言ってた方もいましたよ、本当に実際ね。だけど、情報提供だけに留めて、手続きはしないみたいな方は実は結構いらっしゃったんですけど、でも情報提供すらしないっていうのはダメだと思うんですよ。で、その情報提供の言い方として、売上が下がっていたら、給料が全額出ますよっていうのは、まあ、ちょっといろいろなところを省きすぎですけれども、そういうふうに受け取られるような説明をせざるを得ない助成金なわけですよね。まあ、もちろん休んでて、休ませて、その休ませた分の補填を出したらっていう前提がもちろんあるんですけど、でも、そこはね、すごい難しいですよね。なんか書き方だと、なんか助成金当てる社労士全員悪徳だみたいな、そんな感じもしましたよね。だから雇調金バブルって言い方やめてほしいなと思って、雇調金バブルは確かに、まあもちろんすごくたくさん手続きしましたから、その分売り上げはありましたけれども、でもそんなにすごい大変だったんですよ。あの労力から考えると、まあうちはね、ちょっとね、上限決めてやったんで本当にそんなにもらってないんですけど、でもまあね、いやー、なんていうか、助成金も含めて社労士の仕事ではあるとも思いましたし、まあだから誰の味方だとか、誰に優しくしてあげようとか、誰にいい顔しようとかじゃなくて、法律でこうなっている、決まりでこうなっている、でそれの申請を代行しますよっていう形を崩さないようにしないといけないなというふうに改めて思った次第でございます。はい、ということで今日はここまでにしたいと思います。 この番組は分かりやすさと楽しさを重視しております。あくまでも一つの考え方として何かヒントになれば幸いです。もっと詳しくという方はお気軽にご相談ください。リクエスト感想などは X でアットマークめぐみアンダーバー SR メンションをつけて送ってください。バラスト社労士法人では労務管理のご相談やアウトソーシングなどお受けしております。最近企業型 DC も取り扱っております。初回無料相談もございますので、社労士お探しの会社様はぜひ一度お問い合わせください。お相手は社会保険労務士の市川めぐみでした。また来週もお楽しみに。ありがとうございました。